ルチャーラジオ、科学と人間、虫たちの不思議な世界。第6回の今日は、水生昆虫の明日。お話は昆虫学者小松隆さんです。
川や池でいろんな生き物を網で救った経験を持つ人は少なくないと思います。私も子供の頃よくやりました。当時住んでいた家から車でちょっと走ったところに大きな緑地公園がありまして、よく父親が私をここに連れてってくれました。そこの公園にはいくつか池があるんですけど、ある時そこへ連れて行かれた私はふとその池の水面に奇妙な虫が何匹も浮かんでいるのを見つけました。正確に言うと、その虫はお腹側を上にして逆さまの状態で水面下に張り付いて泳ぎ回っていたんです。物心ついた頃から昆虫図鑑を読み漁っていた私は、すぐさまそれが水生のカメムシの一種であるマツマムシという昆虫であるのに気がつきました。当時の私は、虫はとにかく何でも捕まえて直に手に取らないと気が済まないたちでしたので、父親にせがんでその水面のマツモムシをですね、持っていた田んぼ網で全部すくわせました。確か10匹前後いたでしょうか。網の中にはまるで生けすからすくい上げた鮮魚のごとく、マツモムシたちがピチピチ跳ね回ってました。そこで喜び勇んで私は何の疑問も持たずそれらを全部素手で握ったんですけれど、その瞬間私は雷に打たれたような衝撃を受けて、そこからしばらく記憶が定かではありません。ふと我に返った時、私はその公園内の水道で父親に決死の形相で手を洗わされていました。マツモムシは実は鋭い針状の口吻を持っていて、水面に落ちた他の虫を襲って消化液を注入し中身を吸い取るという食事法を持ってます。この消化液は人間にも効果てきめんで、一匹刺されれば大の大人が恥も外見もなく地べたをのた打ち回るほどの激痛なんです。私はそんなマツモムシを一気に10匹近くわしづかみにして、同時にそれらに手刺されたんでした。当時私の読んだことのあったいかなる図鑑にもマツモムシが刺すなんていう文言は一言も書いてなかったんですね。図鑑に書いてあることだけが全てではないということを幼心に思い知った次第です。ともあれ、水の中には様々な水生昆虫が生息しているわけです。今しがた話したマツモムシをはじめ、タガメ、ゲンゴロウ、水カマキリに水スマシなど、川や池にはそれぞれの環境に生息するよう適応した水生昆虫が見られます。手元に昆虫図鑑がある人はとりあえず適当にそれをパラパラめくってみてください。どんな昆虫図鑑にもほぼ 100% の確率でどこかしらのページにたくさんの水生昆虫が泳いでいる水中を描いた挿絵が書いてあるはずです。水面にはアメンボと水つまし、水中には何種かのゲンゴロウが軽快に泳ぎ回り、タガメがカエルか小魚にしがみつき、水カマキリがオタマジャクシを挟んでいる。挿絵の中心部にはそうした大柄の虫が描かれていて、端っこの方にはもっと小さな水虫やマツモムシなどの脇役的な虫がいる。そんな絵が描いてあることと思います。しかしながら、今の日本国内にこれだけの種数の水生昆虫が同時に見られる愛の国ガンダーラなシチニクリンの池なんて存在しません。水質汚染やため池の消滅ないし護岸化が全国的に進んで、多くの水生昆虫にとって生息困難な場所が増えたためです。ゲンゴロウもタガメも絶滅危惧種、 それ以外の多くの水生昆虫も都市部から姿を消して、今や郊外に行かないと見られなくなってしまいました。恥ずかしながら、私はタガメという昆虫を生まれてこの方37年、一度たりとも見たことがありません。はっきり申し上げて実在を疑ってます。私は今まで東西南北に日本中を駆け巡って虫ばっかり探し続けてきました。もしタガメがこの日本に実在するというならば、37年も生きてれば絶対どこかで一度は出会っていいはずです。存在しないから出会わなかったんです。私が見たことがないから、これこそがタガメの存在しない根拠です。当然、昆虫図鑑に載っているタガメなど捏造の賜物ですし、インターネットで画像検索して出てくるタガメの写真と称するものなど、全部小塚の作った CG 画像に過ぎません。興味、恐竜でさえ生きていた当時の姿を精巧に CG で再現できる時代です。あんな虫ごときの CG など簡単に作るに決まってます。皆さんもくれぐれもタガメなどという生き物の存在を信じないでください。などという話を方々でするぐらいタガメを見たことがないんです。同時に私は水すましも長らく見ずに済ましてきました。2001年、長野の大学に進学した関係で、彼の地に移り住んだんですけど、この時生まれて20年目にしてようやく生きた水すましを目の当たりにしました。あの水面をくるくる回る動き、捕まえて手にした時のきらめき、初めて見たあの日の光景を昨日のことのように私は思い出せます。さて、現在、環境省の作ったレッドリストの昆虫版には800種以上の昆虫がリストアップされていますが、そのうち大半の種が水に関係した生態を持つものによって占められています。今の日本の水辺環境がいかにひどい有様になっているかを如実に表していると思います。そうした水関係の昆虫のうち、タガメやゲンゴロウといった比較的大きくて目立つ種はむしろ稀で、多くは体長1センチ以下、たかだか2、3ミリしかないような種ばかりです。そして、そうした小さな水関係の昆虫は、深い池や川の水中というよりは、水中と陸の狭間にある移行帯、すなわち湿地帯と呼ばれるエリアに住むものがとても多いです。湿地帯は、定期的に水かさの上下によって冠水したりしなかったりする、陸とも水中ともつかない環境で、しばしば草で地面が覆われますが、こうした環境が微小な昆虫たちにとって格好の隠れ家となるわけです。同時に、こういう環境はすぐ防災の観点から、コンクリートで固められて失われやすく、また、植物の繁茂による陸地化でも消失しやすい、とても不安定なものでもあります。そんな湿地帯に生息する微小な水生昆虫をいくつか紹介しておきましょう。で、これはホソガムシという種で、体長わずか2ミリ程度、ゴマ粒より小さい、昆虫なんですけれど、全身がメタリックな緑に輝いて、体表が複雑な彫刻に覆われた、とっても美しい甲虫です。湿地帯の水深ごく浅い場所に浸った枯れ草の中などにいて、藻類を食べています。この虫、古い時代に京都のとある池で最初に見つかったんですけど、その池が後に干拓によって消滅したのを受けて、日本のどこからも発見されない時期が長らく続きました。かなり最近になり、東北のとある湿地帯、湿原地帯ですね、に生き残っているのが確認されて、辛くも絶滅は免れている状況ですけれど、国内で生息するのはそのエリアのみなので、依然危機的な状態に変わりありません。ちなみにこのホソガムシは日本固有種なので、国内からの絶滅は、すなわち地球上からの絶滅を意味します。こちらはセスジガムシと言います。体長6ミリ前後、鈍い緑の金属光沢を帯びていて、筋張った羽を持つ骨董品のような趣の甲虫です。 これも水深ごく浅い湿地帯特有のものですけど、全国的に極めて発見例の少ない種です。今まで記録のある生息地は軒並み河川改修や埋め立てで破壊されてしまったので、現在行けば確実にこの虫を見られる場所は日本のどこにもほぼない状況です。ただこの虫は多くの虫マニアが湿地帯に近寄らない真冬にしか活動しないらしくて、多くの潜在的な生息地が見過ごされている可能性はあります。これはシャープツブゲンゴロウと言いまして、3ミリほどのゲンゴロウです。薄い褐色の体に複雑なジグザグ模様が幾重も走る羽を持っています。水深の浅い池や水田に住むこの虫は、かつて本州より南の各地でごくごく普通に見られたそうです。それがどういうわけか、この20年くらいの間に激減して、南西諸島を除いてほとんど見られなくなってしまいました。これといった環境変化がなさそうに見える場所からも突然姿を消すらしく、単に水質汚染だけが原因でいなくなるわけではなさそうです。そしてこれはツヤキベリアオゴミムシと言います。水生昆虫ではありませんが、湿地帯に特有のとても美しい甲虫です。体長15ミリ程度、全身がメタリックな緑色をしたブローチのような昆虫です。夜間、水際の濡れた泥の上を走り回って他の昆虫を捕食します。北海道から本州全域にかけて記録自体はあるものの、近年確実に生息するのは関東平野のごく一部だけです。ちなみに千葉県の内房沿岸、浦安周辺にはかつて広大なヨシ原が広がっていて、ここに相当数のツヤキベリアオゴミメシが生息していたそうです。それが誰もが知るレジャー施設建設に伴って完全に破壊されたので、それを知る虫マニア連中はそのエリアのことをツヤキベリ虐殺ランドと呼んで大層憎んでいます。湿地帯という環境はですね、人間にとってとても疎ましいものです。水浸しになったりならなかったりするような場所で、近代的生活に毒された我々は暮らせません。しかも大雨などの際には浸水など大きな被害をもたらす現況にもなりかねないので、そんな場所はコンクリートで固めて安全にしようと考えるのは当然です。しかしこの湿地帯という環境は洪水などの自然災害があるからこそ維持されている側面がありまして、そこに住む昆虫を含めた生物もまた定期的に災害によって撹乱されるからこそ湿地帯に生きていられる現実があります。湿地帯は長い年月何にも起きなければ、やがて植物が繁茂して陸地化していって湿地帯ではなくなってしまいます。しかし洪水などで土砂が流入して植物が頻繁に洗い流されるなどして、環境が定期的にリセットされることで湿地帯の存続時間が延長されます。こうした定期的なリセットが起きないと湿地帯の昆虫は生きながらえることができないんですね。湿地帯のものに限らず、水生昆虫にはある程度の自然災害発生がその生息のために必須なものが少なくありません。例えば、アヤスジミゾドロムシという甲虫がいます。体長4ミリ程度、筋張った胴体から雲のようにひょろ長い足を生やしていて、足の先端にはまるで忍者が城壁を登るのに使うような巨大な鍵爪を備えています。とても変わった姿を形をした昆虫です。流れのある川底にへばりついて藻類を餌にしています。で、この虫は本州のわずか数都道府県内のごく限られた河川中流域だけに生息していますが、この虫は川底の中でも特に沈んだ流木に好んで取り付き生息します。なので大きな流木を上流から押し流すぐらいの洪水がたびたび起きてくれないとこの虫は生息できないことになります。流木をせき止めるダムを上流域に作るなどもってのほかです。ここまで紹介した5種の昆虫は すべてレッドリスト、環境省のレッドリストに掲載された大なり小なり絶滅が危ぶまれる種ですけれども、見てきたように彼らの要求する生息条件というのは、我々の安全で快適な近代的生活の維持とはどうにも両立しないように思います。こんな虫ども別にいなくてもいいじゃないか。虫が我々に何してくれるんだ、飯でも食わしてくれんのかと、人間の生活を優先させろと思う人間が出てくるのは必然の流れでしょう。それでも国はプロジェクトとして、まあ時やコウノトリほどの熱を上げないまでも、専門家を招集してレッドリストというものを作って世間に公開しているわけです。なぜそこまでするんでしょうか。それはすなわち、虫といえども生き物を絶滅させるのは得策ではないという国をまたいでの社会的合意が得られているからです。現在日本は生物多様性条約という国際条約を批准するとともに、国内でも生物多様性基本法という法律を作ってます。これによって、すべての生物種は人間にとってかけがえのない資源であるという考えのもと、その資源たる生物たちを持続的に利用すべく保護しようとしているわけです。よくネットニュースなどで絶滅危惧種保護に関するニュースが報じられますと、それに対して絶滅は自然の摂理なんだから人間がわざわざ保護するなんて無意味なことだなどという閲覧者のコメントは必ずと言っていいほどぶら下がります。勘違いしている人間が多いんですけれど、生物多様性保護とか絶滅危惧種保護というのは別に生き物がかわいそうだからという情緒的理由で善意でなされているものではありません。外見上そういう理由でなされているように見える事例があってもです。人間が将来にわたって利用可能な資源、いわば人類共通の財産として利用するために守るんです。そうでなければ国がわざわざ絶滅危惧種の虫をちまちまリストにして公表して、形だけでも絶滅の危機を世間に呼びかける労を割くわけがないんですね。近年、昆虫や細菌の類など一見何の役にも立たなそうに思える生物の遺伝子あるいは体内の成分から難病の治療薬開発につながる発見があったり、その体の構造の特性などを模倣した新素材が開発される事例が相次いでいます。生物が絶滅せず今この瞬間まで生き残っていてくれたからこそ、我々が持てる最新の知見技術によって彼らにそういう能力性質があることに今更気づくことができたわけです。例えば先ほど言ったアヤスジ、ミゾドロムシなど、今のところ人間にとって快適な近代的生活に利する生き物とは全く到底認識されておりません。しかしながら彼らは腹側にびっしりと生えた細かな毛に空気の泡を含ませて水中で過ごす習性を持っています。これによって水中の溶存酸素をその空気の泡に一回取り込んで、それを呼吸に使っているんです。本来生物が水中の溶存酸素を呼吸に使おうと思ったら、エラのような特別な器官が必要です。アヤスジミゾドロムシはもともと陸生昆虫が祖先だったので、成虫に限って言えばエラを持っておらず、空気中の酸素で呼吸しないといけません。しかし彼らは水中で体についた泡に一度水中の酸素を取り込んで空気中の酸素に変換してから呼吸する能力を得たので、いちいち息継ぎのために水面に上がらなくてよくなったんです。もしかしたらこの虫の能力を応用して将来人間が水中で長期間生活するためのジャケットなどが開発される可能性だってあるわけです。今の技術では我々の計り知れない性質がその辺のちっぽけな虫に備わっている可能性を考えれば、将来の人類がそれに気づけるまで絶滅させずに残しておかなきゃいけないんです。 将来の子孫が未来の地球で享受できるはずの可能性を今我々の代で潰してよい道理などないわけです。とはいえ、いくら生物の保護が究極的に人類の利益になると分かったところで、一体その利益をもたらしてくれるのがいつかも分かんないものをわざわざ労を費やして守ることに意義を見出せない人は多いと思います。しかも鳥や獣のようにある程度大きくて愛嬌のある生き物ならまだしも、たかだか数ミリっぽっちの笑いも泣きもしない水生昆虫のために災害リスクを被ってまで湿地帯を残したいなんていうのは一部の偏屈な虫マニアだけでしょう。中国地方には多くのため池があって、国内ではもうここでしか見られないような微小な水生昆虫も少なくないんですけれども、一昨年、昨年、まあ、今年と、まあ、続く記録的な豪雨、それに伴う水害を受けて、ある県では県内のため池の多くを潰して埋めることにしたそうです。あの水害の時、私はテレビのニュースでため池決壊に伴う土砂崩れで孫を亡くした老人のインタビューを見ました。その時のあのため池さえなければと語る老人の沈痛な面持ちが忘れられません。絶滅危惧種を守ると口先さんずんで言うのは簡単ですけど、これほどの水害に遭われた人に対して虫のためにため池を残すなど、まともな神経感覚の人間ならば絶対に吐けないセリフじゃないでしょうか。では水辺はどこもかしこも全て市街地を流れる川のようにガチガチにコンクリートで固めて護岸すれば災害は起きないんでしょうか。残念ながらそうでもないことは昨年の台風19号に伴う水害が示しています。千葉県を中心に関東甲信越の広範囲で堤防の決壊などに伴う市街地の浸水被害が出てしまいました。関東平野という場所は今でこそ都市化していますけど、もともとは広大な湿地帯だったんです。それを先人たちが苦労して長い年月をかけてどうにか人が住めるような土地に作り変えたんです。しかし湿地帯をいくら人工的に作り変えようとしても、ひとたび水害が発生すればまた湿地帯に戻ってしまうんですね。開発すれば自然が破壊される、自然が残されれば人間が不便になる。かつて日本では開発か保護かという二者択一の考えのもと、志を違える人間たちが二手に分かれて互いにいがみ合うような歴史があって、今も場所によってはそのような局面が見られます。しかし今は開発もするし絶滅危惧種も守れる、双方が両立できる場合も多いことが分かっています。その可能性を大いに感じさせるヒントとなる出来事が昨年のまさしく台風19号上陸の際にありました。群馬、栃木、茨城、埼玉、4県にまたがって広がる渡良瀬遊水地という湿地帯があります。開発著しい関東平野にありながら今なお良好な湿地帯は残る。この場所は多くの希少な動植物、もちろん昆虫も含めですけれども、それらの生息地になっておりまして、湿地環境を守るための国際的な条約、ラムサール条約にも登録されています。この遊水地が作られた理由は大きく2つあります。一つはかつて栃木県の足尾銅山から渡良瀬川に流れ込んだ鉱毒をそこに流し込んで溜め込むため、もう一つは洪水対策です。大雨に伴い川が増水した際、ここに大量の水を流し込んで一時的にダムのように溜めることで都市圏に洪水が一気に流れ行くのを防ぐ役割を果たすんです。事実この渡良瀬遊水地という普段草だけが生えているただのだだっ広いのっぱらですけど、これはカテゴリー的にはダムの一種という位置づけになっています。先の台風の時、渡良瀬遊水地はほぼ水没した状態になりました。聞くところによればここに溜め込める水の最大量が約1億7000万トンだそうで、そのうち過去最大記録となる 約1億6000万トンの水を溜め込んだというから驚きです。あともう少しで溢れてたとこだったんですね。私も台風通過後だいぶ経ってからこの渡良瀬遊水地まで様子を見に行きましたけれど、道路沿いの木々は一様に地上6、7メートルあたりの枝葉に大量のゴミを引っ掛けていました。要するにそこまで一時的に水面が上がった瞬間があったのだと、改めてこの時の洪水の凄まじさに驚きました。あくまでも素人考えですけれども、日本各地の河川敷にこのような遊水地、つまり水害時にあえて水没させて水を溜め込んで、人の居住区に水を行かせなくするための湿地帯をもっと作る工事を行った方がいいんじゃないかと私は考えます。もしそうした環境があれば、多くの絶滅危惧種の地味な水生昆虫たちは生きながらえるチャンスを得られますし、防災の観点から見ても我々にも利するところがあります。開発も保護も同時に行える素晴らしい手段ではないでしょうか。先の台風のような激甚災害は、残念ながらこれからも毎年のように起きる可能性が高いと言われています。そして、昨年、各地で見舞われた悲惨な水害のありさまは、これまでの治水対策のあり方が限界に来ていることを示唆しています。これまでにない発想で、生き物にも我々にも優しい、新しい治水対策を打ち出していく必要があるでしょう。そういうことを決める偉い人たちには、ぜひともそのあたりきちんと考えてやっていただきたいです。さて、本日はですね、水生昆虫をテーマにお送りしてまいりました。水生昆虫そのものの話よりも、それを取り巻く厳しい現実の方ばかり話してしまいましたけれど、本当は私ももっと水生昆虫そのものの面白い話を語りたかったんですね。例えば、そう、地下水に住む昆虫なんてのがいます。地下水脈をよりどころとする目の退化したゲンゴロウの仲間などがいるんですね。すごくないですか？これらの虫は井戸水を汲み上げた時に偶然水と一緒に汲み出されることがあるんですけれど、とにかく捕まえることが難しい昆虫として虫マニアの間でも恐れられているものです。これを取るためには井戸の手押しポンプをですね、連続1000回以上漕ぐとか、あるいはモーター式の井戸であれば、その機械の中に噛ませてある汲み出した地下水から不純物をこし取るためのフィルターの中を点検すると、もしかしたら取れるかもしれない程度のものでありまして、これまで数々の虫マニアがこれを捕まえようとしては玉砕していったという、もう折り紙付きのもんなんですね。あ、もう時間が終わっちゃいますね。この話はまた気が向いたら別の機会にしましょう。本日の話はここまで。来週も私とも一緒に付き合ってもらう。
カルチャーラジオ、科学と人間、虫たちの不思議な世界。第6回の今日は、水生昆虫の明日。お話は、昆虫学者、小松隆さんでした。東京青山の NHK 文化センターで録音しました。